知見記 IR 特集。日立建機 IR 特集。この番組は証券コード6305東証一部上場日立建機の IR 活動の一環としてお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。それでは日立建機平野幸太郎執行役社長にお話を伺っていきます。日立建機が10月25日に発表した19年3月期の第2四半期、4月から9月期の決算ですけれども、売上収益が4904億円、これは前年同期に比べて 11% の増、日立グループ統一の利益指標であります調整後営業利益、こちらは534億円、同様に 56% 増となりました。まず今回の決算の総括からお願いいたします。
売上収益は新車販売と部品サービスを中心とするバリューチェーンの双方で増加したことにより増収となりました。利益面では新車販売物量の増加に加えて部品サービスやレンタル、中古車などのバリューチェーン売上が伸長したこと、また売上原価率と販売管理比率の低減を図ったことにより大幅な増益となりました。なお財務面では棚卸資産の手持ち日数は昨年度末比で13日分増えましたけども、この理由としては旺盛な需要に対応するために在庫の補充を務めたことや季節変動要因に対応するために生産積み増しを行ったこと、また日本各地における度重なる自然災害を受けて物流が停滞したことなどが影響しています。この一方で営業債務手持ち日数が昨年度末比で16日短縮していますけども、主として国内での取引先への支払いを早期化した影響によるものです。
次に地域別の状況、こちらはいかがだったでしょうか。
当社の事業環境としましては主力製品であります油圧ショベル需要は第二四半期累計期間において日本、中近東、アフリカを除く各地域で前年同期を上回りました。アジア太平洋州ではインドネシア、フィリピン、オーストラリアなどで油圧ショベル需要が増加し、また鉱山会社の設備投資の増加に伴うマイニング機械、部品サービスへの需要増も大きく影響し、売上収益は前年同期比 20% 増となりました。北米においては一般住宅や公共工事などの建設投資の増加に伴い油圧ショベル需要が増加し、売上収益は前年同期比 22% 増となりました。
マイニングの収益についてはいかがだったでしょうか。
まずマイニング機械の需要は鉱山会社の投資増加を受け前年同期を上回って推移しています。第二四半期累計期間のマイニング事業の売上収益については前年同期比 24% 増の764億円となりました。特に新車の販売については需要増に伴い 87% と大幅に増加、9月末時点で今年度売上見通し分の8割はすでに受注しています。また部品サービスについても高水準で推移しており 6% 増となりました。
先ほども少し触れていただきましたけれども、次にバリューチェーンですね、こちらの売上収益、はい、こちらについてはいかがだったでしょうか。
はい、第2四半期のバリューチェーンの売上収益も現在需要が旺盛な新車販売ほどではないですけども、ソリューションビジネスおよび部品サービスやレンタル事業の増加により前年同期比 7% 増の1939億円と引き続き順調に推移しています。従来からの 部品サービス事業に加え、2016年度に連結子会社化した HE パーツ社、ブラッドケン社のマイニング設備および機械のアフターサービスにおける部品サービス事業強化の取り組み、今年度からのアクメ社を通じた北米レンタル事業への参入など、新車販売以外での収益拡大を図るべくバリューチェーンの進化を推進中です。
次に通期ですね、19年3月期通期では、はい、売上収益9800億円、これは前期に比べて 2% の増、調整後営業利益は910億円、これは同様に前期比 2% の減、一株利益239円を計画されています。従来計画に比べて売上高で300億円、営業利益は70億円の増額となっています。下期の事業環境、為替前提などについて教えてください。
2018年度の業績見通しは、第二四半期累計期間の実績を踏まえて年度当初の見通しを変更しました。その前提となる2018年10月以降の想定為替レートにつきましては、前回発表時の米ドル100円、ユーロ120円、人民元 15.5 円を据え置いています。市場見通しは、全世界のユアショベル需要は前年度比 4% 増、マイニング機械需要は同 10% 増と、前回の見通しを変えていません。この需要規模は前年と比較すると増加率は下がるものの、2010年度の過去最高水準である23万台のレベルに近づく見込みであり、当社の販売物量もこれに伴い増加する見込みです。当社としては中期経営計画にも掲げている通り、バリューチェーンの進化を図り、経営効率を上げ、先進技術開発やIoT 関連の研究開発を進め、これらの施策を遂行するために必要な投資や完成費の支出も売上収益の増加とのバランスを取りながら進めてまいります。
外部環境についてなんですけども、米中貿易摩擦をはじめとして、外部環境に不透明要因が増してきているように思います。こうした影響について見解をお聞かせください。
はい、現在は中国、アメリカ市場において需要や受注状況はおおむね堅調に推移しており、足元では影響を感じておりません。また、当社における中国からアメリカへの輸出品はほとんどないため、連結業績への直接的な影響についても現時点では軽微と見ています。もともと当社の中国事業の売上構成比も第二四半期累計期間で 12% とそれほど高くはありません。しかしながら、中国全体の経済並びにアメリカの経済に対してどのような悪影響が出てくるか、そこから始まって全世界にどう波及していくかは今後も注視していく必要があると考えています。
次に株主還元なんですけども、未定としていました上期の配当については43円、これは前期に比べると7円の増配と増配が決まりました。期末の配当、こちらは現時点では未定というふうにされてますけれども、改めまして株主還元策について教えてください。
株主様への還元については、今中継期間の考え方として連結配当成功 30% 程度もしくはそれ以上とさせていただいており、2018年度中間の配当額についてもこれに準じて43円とさせていただきました。
わかりました。次に先に国内の事業構造改革についてのご発表がありました。はい、この狙いについて教えていただけますでしょうか。
9月末にですね、発表しました国内の事業構造改革の狙いですが、グローバルの市場環境の変化に強い開発・生産体制を構築することです。このため時間はかかりますが、今年度から2022年度にかけて着実に改革を進めていきます。この背景としまして、ここ数年建設機械に対するお客様の要求が大きく変わってきており、製品というものに加えて使い方や サービスということも含めてお客様の課題に総合的に解決策を提供していかなければなりません。またお客様ごとに得意とする事業や工事に応じて保有する製品の大きさも違っており、課題も様々です。そこで今回製品別に分かれていた開発部門と生産工場をマイニング、コンストラクション、コンパクトというように製品の大きさ別に分けることにしました。これにより開発面ではリソースを集約し、開発効率とプロセスを改革して製品の大きさ別に異なるお客様の課題を解決できる開発力を強化します。また生産面でもクラス別、機能別に集約することで環境変化に迅速に対応する体制を構築してまいります。この改革を通じて機能別に新しい生産ラインを構築し、自動化、作業負荷の低減、エネルギー生産性の向上を図ってまいります。今回の事業構造改革を経て、お客様の個々の要望をしっかりと取り込み、最先端の開発をより一層加速していきたいと考えております。
最後になりますけれども、はい、欧州地域で ICT、情報通信技術、施工のソリューションの提供や電動化製品の開発を強化されているそうですけれども、この概要について教えてください。
はい、今年12月より欧州地域にて20トンクラスの ICT イワシショベルの受注を開始します。受注開始に先立って ICT デモサイトのほか、お客様の現場で実際にデモンストレーションする機会を用意し、お客様や代理店の方に製品への理解を深めてもらい、積極的に ICT イワシショベルの浸透を図っていきます。オランダにある ICT デモサイトでは、室内の観覧エリアにいながらリアルタイムで約90人まで同時にデモンストレーションの実地体験を可能にしています。また欧州地域で先行する建設機械の電動化に対応するため、電動化製品の開発を行う新会社をドイツに合弁で設立しました。欧州地域は環境規制が最も厳しい市場の一つであり、自動車と同様に建設機械においても電動化ニーズが非常に強い地域です。今回の新会社設立で現地のお客様のニーズに対応した電動化製品の開発が可能となります。このように当社は日本に加えて欧州地域でも ICT 施工、電動化と新しい取り組みに努めていきます。私は建設機械は世の中の流れとともに今大きく変わりつつあると実感しています。今後とも日立グループの一員としてグローバルな課題解決に取り組んでまいります。日立研究をどうぞよろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
この番組は証券コード6305東証一部上場、日立建機の IR 活動の一環としてお送りしました。